私たちの聖書の学びはマルコによる福音書の13章に入りました。マルコはこの11章からこのエルサレムにイエス様が入城されて宮清めを行われて、12章にて神殿を管理している宗教指導者からの尋問を受けたですね、かえって彼らを驚かせる形で返答し、そしてむしろ彼らに質問することによって黙らせてしまったというところから、そしてそこからですね、この神殿の敷地から出ていくときに弟子の一人がイエス様に話した言葉に対してのイエス様の反応、言葉があまりにも衝撃的なことだったんですね。この神殿が石が積み上げられて残ることは決してないというこの言葉を聞き、あまりにも衝撃なので密かにこの弟子たちが聞きに行ってですね、でそれから神様がこの終わりの日について、イエス様が終わりの日について語っていかれるということであります。私たちの信じている対象はイエス・キリストです。そうですね、イエス様を信じてるんです。なんかね、日本人だとね、君を信じてよとかね、なんかこういう話をしますけれども、なんかドラマではね、こう結構ヒューマンドラマでは僕を信じてって、なんか手術の、病院のね、ドラマを見ると先生絶対治すからってね、と思うんですけども信じるのはイエス様だけですね。でそのイエス様がどのような方で何を行われたのかということを信じて生きています。この処女からお生まれになって、そしてこの最後には十字架につけられよみがえられました。で天に昇られて、でもう一つ大事なイエス様がこれから行われること、再び戻って来られるということです。再臨、臨というのは臨、望むと書きますけれども、臨在の臨ですね、再臨であります。でこのことを今日は見ていくことになります。では一節、イエスが 宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った、先生ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた、この大きな建物を見ているのですか、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。これが午前礼拝での学んだところでした。でこのイエス様の言葉がとてつもなく衝撃的 で後で原稿を見てくださったら分かるんですけれども、この神殿の模型の写真がここにありますが、もう本当に世界の七不思議になんで入らなかったのかなって思うようなものであり、ほぼ半永久的に続くのではないかと思われるような、建物であります。例えば私たちの、この、都心、東京の都心にあるですね、国会議事堂を見てもですね、非常に古い、一度私入ったことありますけども、大正時代ですか、あれはですね、ものすごい頑丈な作りですね。それまでもたくさんの地震があったにもかかわらずですね、あのような荘厳な建物があるわけですね。もうそれ以上半端ないぐらいの長い年数をかけてですね、紀元前の 20年からなんと66年に完成ですよ。64年って言ったかな、64、 ありがとうございます、よく覚えてらっしゃった朝のねメッセージで、64年ですよ。だから84年、すごくないですか、イエス様がおられた時に46年経ってるのにってね、言っていたとてつもない遺跡が、他の遺跡は結構残ってるのにそこだけが残っていないというものを、この神殿の丘、今のエルサレムの神殿の丘に行けば何一つその形跡が見当たらない、これはそうかもしれないなっていうのはあるんですよ。であそこ掘り起こせば何か出てくるとは思うんですね。けれどもイスラムの人たちが管轄しているので、それをやったら人が何人か死ぬっていうぐらい大変なことになりますから行うことはできません。けれどもそこまでイエス様の言葉の力があるんですですね。そして罪から来るこの破壊があるんですね。私たちは華やかなもの、いろんなものこの現象を見ていきますけれども、結局は罪を犯したら滅びが来るんだという こと、これをイエス様がじっくりとこの荘厳な神殿をですね、座ってオリーブ山から向かって座っていたと。だからこれを見るとあたかもこのイエス様がですね、これからなんか神殿に対して何かやるかのようなですね、まあ、姿勢で、それで今の発言を行われたわけなんです。イエス様が使われた言葉でこの時代はっていう言葉がたくさんあります。時代ですね。でこの時代って言ってる時はだいたい40年で、訳し方によっては世代って訳した方が私はもっとニュアンスが出るなって思うんですね。神様がこの時にこれを行われる、ね、救いとか、そうですね、行われるという時代を定めておられまして、その時にせっかく神の時が満ちているのに応答しないためにその結果を刈り取るっていうことがあるわけなんです。出エジプト記だと、間違った、民数記になりますよね。イスラエルがエジプトを出た後に、あの世代を結局40年間さまよわせたわけですけれども、その時に応答すべきことにしなかったがゆえに、そこで死に絶えてしまうようなことが起こったと。で、こういう話をイエス様が結局この時代と言われて、紀元後の30年でしょ、ね、イエス様がおられた時、十字架につけられるような時で、それから40年後ですよ。70年にローマによって徹底的に破壊されたんです。でこの出来事を通してですね、もう本当に頑丈な建物であっても、イエス様が言われたことは、神が言われたことは滅びるんだというところに立ってですね、この私たちは、真実に生きていかなければいけない。罪の中にとどまっていても、なんかうまくいってるから大丈夫だではなくて、本当にこの表立ってはこの神様に仕えている、この神殿に仕えているようなっても、滅ぼされてしまうと同じように、私たちが敬虔に生きなければいけないことをペテロとかですね、いろんな人が教えています。例えば第2ペテロで3章の10節からこう言ってます。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないでしょうと、こういうふうに、ペテロは、まあ、警告というか励ましを与えてんですね。では3節です。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに尋ねた。お話しください、いつそのようなことが起こるのですか、またそれらがすべて終わりに近づく時の印はどのようなものですか。この宮から離れた後にケデロンの谷があるんですね。こうやって低いのが、このここはモリア山で、皆さんの神殿ですね。そしてこっちが東ですよ。でここにこう下がっていくんですよ、ケデロンの谷が。そしてこういうオリーブ山なんですね。でこのオリーブ山の方でこの向かって座っておられてですね、でその時に密かにペテロ、ヤコブ、ヨハネ、これいつもの3人ですね、3人トリオ、3つの なんていうんだ、トリオって言うじゃん、漫才とかで。トリオと加えてアンデレ、どう一生懸命調べた、なんでアンデレ来たんだろうなと、一生懸命仲介書調べたんだけど、あんま出てないですね。でも面白いのは、2組の兄弟ですね。アンデレとペテロは兄弟です。そして、ヤコブとヨハネもゼベダイの子で兄弟ですね。で、密かにっていうのは、これあまりにも衝撃的なことなので、これをちょっとでも、他言されたらですね、なんか殴り殺されちゃうんじゃないかなっていうか、大変なことになるから密かに尋ねたわけなんです。でこの弟子たちの質問が非常に面白い。いつそのようなことが起こるのですかっていうのは分かる、神殿がそのようになるのはいつですか、けれどもそれらすべて終わりに近づく時の印はどのようなものですかって、なんでこれで終わりにつなげるのかなということなんですね。まあ、普通の感覚でもどうでしょうか、何か永続するようなものが見事に破壊されてしまうと、何かこの神の力ある、なんか力が働いてね、 何か神の世の終わりっていうのを感じさせないでしょうか。大体そうですよね。例えばね、津波が起こりました、でもう大変なことになって、その後で原発事故になりましたって言ったら、大体そのみんなが描くこう、なんていうか、ここに心の中にこう衝撃を受けるっていうのは終わりが近いのかっていうふうなね、そういう思いになるんじゃないでしょうか。で、まあ、そういう意味でのこの、この世の終わりっていうことは言っている可能性はあるんですが、それ以上にですね、もう予言の中で、エルサレムが攻められると、主が来られるというのがあるんですよ。ゼカリア書の14章の1節から3節にそれが書いてあって、見よ、主の日が来るって言って、あなたから奪われた戦利品があなた方の中で分配される。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。都は取られ、家は略奪され、女たちは犯される。都の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は都から立ち滅ぼされない。主が出て行かれる。決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる、ね、主が来られてその国々と戦われるって、こういうふうに、ゼカリア書の14章に書いてあるんですね。ということで、神殿が破壊されるようなことっていうのが異邦の国々によって、異邦人によって破壊されるであろうから、イエス様、主が戻ってくるこの終わりの日はどうなるんだろうっていうことを彼らは思っていたに違いありません。で、5節です。それでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、飢饉も起こるからです。これらのことは生みの苦しみの始まりですと。このようにしてですね、イエス様は終わりの時に起こる印を語られる前に、何が印ではないかを語っておられます。ですか？あたかもこれが印であるかのように、言ってくる者たちや噂に惑わされることがないようにと言っています。終わりの日の特徴の一つは惑わしが多くなるということですですね。これも先ほど言ったその地震であるとかですね、この津波とか台風とかでも、デマ情報って多いじゃないですか。その時になるとデマが増えて、人々がそれに騙されていってしまう。だからその時にいかに正しい情報をつかむかが必要になってきますよね。まあ、結局イエス様も似たようなことやっておられて、これらは違うんだよと、騙されない、惑わされないようにって言われてるんですね。で、それ一つは何かというと、多くの偽イエスが、私の名を名乗るものだから偽イエスが現れるということです。で、ここで皆さんの中で、なんでこう私がイエスだっていう人をね、信じていく人がいるのかって不思議に思いますよね。また本人がどうして自分自身をイエス・キリストだと言いのけてしまえるのかって、よくそんな恐ろしいことができるもんだなって思いますが、やっぱり現実としてそういう人たちって出てくるんですね。比較的最近では、もう私たちの身近なこの存在というか、ニュースになったりする存在では、もちろんもうこの前というか結構最近亡くなった統一教会の文鮮明がいますし、あとは摂理の、なんだっけな、これはチャンミョンソク、ね、チャンミョンソクっていう、この大きな性的暴行で10年間牢屋に入ってたんですけれども、今最近戻ってきてですね。で、彼らのことを調べるとですね、韓国の中で正当なキリスト教のキリスト教徒としてしっかりと生きていた時期があるんです。だからこそ、なんでそうなっちゃうの、自分をね、キリストとまで名乗るような教えを作ってしまうのかということが本当に不思議なんですけれども、やっぱり現実として惑わしの力が働いているということです。もう一つが戦争や戦争の噂です。人間の歴史の中で戦争がなかった時の方が非常に稀なんですね。世界の中でどこかで戦争が起こっていますですね。で、戦争でない時の方が稀であって、私たち戦後、何十年、70何年ですか、74。ありがとうございます。74年です。 ですね、戦争行為は、まあ、なんかすごい厳密な軍事行為はあったかもしれませんけどもないですね。で、金城天皇ですか、天皇陛下がね生前退位 のこのお話をされた時にですね、本当に私の時代とはつまり平成において日本が戦争をしなかってほっとしているみたいなことをおっしゃってましたね。で、本当に戦争っていうのは起こらないにしとくことの方がすごい努力がいるんですよですね。なので起こっているっていうことで世の終わりではない、もちろんこれは罪の結果ですね、人間の罪の結果で戦争は起こるわけですけれども、このそれで終わりの時ではないですよって、ね、ここまで教会でね、こう聖書でも教える、ね、イエス様おっしゃってるから教えるんだけど、やっぱり巷ではね、クリスチャンのなんかこうなんか世界ではなんか戦争が起こると、これはこの印だあの印だとか何だか何だかってよく出てくる。だからやっぱりイエス様は前もって言っておられたんだなってことはよく分かります。しかしイエス様が生みの苦しみの始まりという印を言われています。これが始まりなんだよって言ってて、それが民族は民族に国は国に敵対して立ち上がるっていうんですね。でこれがね、表現が確か第二歴代史だったかな、あとは、イザヤ書の19章かな、全面的 なんか戦いとか争いを表してるんですね。でこれ世界的な話をイエス様今ここでされているので、世界的な全面的な戦争で、民族は民族に、これ民族主義ですね、国家は国家に国家主義ですけれども、その、ぶつかり合いというものを私たちは今も目にしてますけれども、どうですか、前世紀の初めにあったんです。第一次世界大戦と第二次世界大戦、第二次世界大戦というのは、ね、もう第一次の続きだとよく言われますけれども、そして私たちはその間にいるようによく国際政治学者とか何だか言いますよね。かなり長いこの第二次世界大戦後の秩序の中で言ってますけれども、私も中東情勢よくこのウォッチしているんですが、多くの専門家が妖怪が起こっている、妖怪というのは溶けていくというのが起こっているという、その秩序がですね、中東の中でその第一次第二次のこの欧米列強が作った秩序というのがもう今崩れているという、この100年単位のことが起こっているんですね。で、こういう状況であります。そしてあちこちで地震があって飢饉も起こると言ってますけど、いかがでしょうか、これは実感できますね。で、これ統計的にですね、人間の歴史上に起こった大規模な地震が18世紀までですね、この起こったもの、18世紀でいいのかな、19世紀、あれ今は何世紀ですか、21世紀、21だから20世紀で、だから19世紀まで起こったものですね、が全部足したとしても、前世紀、20世紀に起こった方がはるかに多いんですね。そして今21世紀になって起こっているものはもうその20世紀に起こったものを どんどん追いつこうとしているような状況であります。これだけ考えても生みの苦しみの始まりと言えることが分かる。もちろん飢饉もそうですね、飢饉もこんなに飽食の時代になっていてもですね、至る所で、まあ、人災とも呼ばれているこの統治者がですね、きちんと政治をしていないために、この飢饉に遭っている。例えば今日本に報道されているのはイエメンですね。イエメンでシリア内戦と同じように内戦が起こってます。でそこに出てくるもう子供とか女の人とかもう見てられないです。ガリガリのガリ、でそういうことがこの起こっている。でこれを生みの苦しみと言っています。私経験したこと当然ありません。あでも面白くてね、奥さんのために奥さんがどれだけ痛いかを知るためにそのここになんか当てて、なんか旦那さんがこうつけるっていうなんか、ね、そういう機会があるんですよね。でFacebook とかで流れててね、もうもだい苦しんでる姿見てね笑ってはいるんですけど本人は辛いですよね。でこのもだい苦しんでる姿っていうのがこの、エレミア書にはですね、恐ろしい主の日が来るときに勇士までが産婦のように腰に手を当てているっていう表現が出てくるんですよ。 けれども、そこのエレミア書にはね、続けて、それはヤコブには苦難の時だが、彼はそこから救われると言っています。救われるんだ。だから生みの苦しみというのは単なる苦しみではないんです、ですね、生まれたら忘れるほど喜びが来るんです。これがキリスト者の終末感です。先ほどから世界の滅びっていう話をしています。世の終わりっていう話をしています。決して惑わされないでください。決して無知でいないでいてください。キリスト者の世の終わりっていうのは輝かしいものなんです。苦しみに耐える忍耐し、最後には救われるんだというもので、神からの報いがあるんだということ。だからよくクリスチャンは長距離走にマラソンに例えられるんですけれども、最後の喜びのゆえ、ゴールを切る喜びのゆえに私たちは走っていくというのと同じようにですね、この希望を持っている。だからいろんな大変なことが続けざま、つまずかせる、自分がつまずきそうになるようなことが続けざまに起こってきたとしても、そこでいつもこのイエス様の言葉は、イエス様がコントロール支配しておられるんだ、イエス様がこの石がね残ったまま積み上げられたものの残ることはない、イエス様がこのことを言われたんだ、神がこのことをしておられるんだということが分かれば、私たちは神を恐れかしこみつつですね、この何て言うかな、この今地上にいる時間を生きていくことができるんだよということなんですね。でもう一つ、これは子供を産んだことのない私が言うのも何なんですが、ここの言葉は陣痛の意味を表しています。陣痛、わかんないですで、けれども陣痛ってどういうふうになるか、この子宮の収縮ですね、どういうふうになるかというと、この初めに痛みがあるんだけど持続して痛いんじゃなくて、途中で痛みが止むとですね、してまた痛みが来るっていう断続的なんですね。けれども出産に近づけば近づく、一番最高潮に立ったのは産道を赤ちゃんが通るときですよね。けれどもだんだん間隔が短くなって、で最後にこの何ですか、頂点に達して最高潮に達して痛みが、そして赤ちゃんが出てくるというふうになります。でこれが終わりの日の印に似ています。わかりますか、この何か災い、災害が起こるんですよ。けれども喉元過ぎれば暑さを忘れるわけなんですね。心が堅くなになってしまったファラオのことを思い出してください。彼もですね、このカエルの、この災いがあってですね、もう臭くてもとんでもなくてもうやめてくれって言ったら、ようやく片付けがね、カエルの処理が終わったら、死んだカエルの処理が終わったらですね、息つく暇ができたら心が強情になったって書いてあるんですよ。でこのようにして、まあ、この平和的な時に忘れて固くなになっているということがありますね。では9節をご覧ください。あなたは用心していなさい。人々はあなた方を地方法院に引き渡します。あなた方は街道で打ち叩かれ、私のために総督たちや王たちの前に立たされます。そのようにして彼らに証しするのです。まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりません。人々があなた方を捕らえて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。ただそのときあなた方に与えられていることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。あなた方はっていうふうに、用心してなさいって弟子たちに個人的に注意を与えておられます。でこれは福音宣教を彼らがするからなんです。福音宣教をするときに必ず迫害があるんだということです。地方法院とか書いてある、街道っていうのも書いてある、これ全部ユダヤ人の機関ですね。ユダヤ人たちの方です。でローマからもこの総督や王たちっていうのはローマの方ですね。そこからも迫害を受け、使徒の働きを読めばこれらのことが全て起こりました。パウロが例えばフェリクスの前に出てですね、弁明をしたであるとかですね。しかしここで大事なのは10節です。まず福音が全ての民族に述べ伝えられなければならないと。そのような迫害を受けながら福音が世界に広がっていくわけなんです。 迫害や反対があるから福音が伝わらなくなるのではなくて、むしろ困難とともに福音が伝わっていくというのが神のもう決められている方法なんですね。こうとても大事です。問題が起こると教会調子悪い、クリスチャン生活おかしい、これ聖書的ではないんですね。ないんです。むしろ私は進んでってる、私たちは進んでってる。まあ本当にくだらない例えですいません。ツイッターでね、孫正義さんがこんなツイッターをしたんです。私の神が後退してるのではありません、私自身が前進してるんです。意味この後退してるんじゃなくて、私が前進してるからこうなったんだって。でこういうことが霊的な生活にもあるんです。自分は後退してると思ってるんだけど、実は前進してるからこういうことが起こってるんだ。神様喜んでおられますよ、問題起こってる時に。よく踏ん張ってるねって、愛してるよって、あなた方の足ではサタンを踏みつけるからねってフィラデルフィアの教会に言われましたよ。わずかな力であなた方は私の名を否まなかったって。本当に嬉しいじゃないですか。でこれをぜひ握ってください。そして話すのはあなた方ではなく聖霊ですっていうのは、これは彼らが捕らえ移されて総督の前で弁明をしなければいけないときにですね、何を語るべきか分からなくても聖霊が語らせてくださるって、こういうふうにイエス様おっしゃっていますね。でこれある意味で原則っていうのは私たちにも当てはまりますね。イエス様を主として生きていくときに必ずジレンマがあるんです。ここでは普通は何か何て言えばいいか分からないようなジレンマが起こる。例えば、ね、墓の前でこの線香なんでこれやらないんだってね、話になってクリスチャンだったからやらないと、なんて答えればいいかなあじゃないですか。でもいいから私に任せなさい、聖霊があなた方を通して語ってくださるから、あなた方を通してね、その彼らに語ってくださるからって。でこの聖霊の働きを本当に求めたいのであれば、妥協しちゃダメなんです。イエス様を主としている、そしてなんか本当に常識だったらここは何もわからない、どう言えばいいかわからない、何をすればいいかわからないけど、聖霊が知恵を与えてくださいます。で12節、また兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われますと。本当にこの最も基本的な社会の単位である家族さえでが家族さえ中の間で、殺人さえ起こると。まあでもそもそもがですね、このカインがアベルを殺してますからね、まあ、そういうものが終わりの日には一挙に増大する。であともう一つは、ここの次を読むと、全ての人にあなた、私の名のためにあなた方憎まれるって言ってますので、信仰のゆえに憎まれるっていうことも含まれるでしょう。殺されるとか、家族の中から。怖いですね。でもあるんです。でこれは世界の現実としてあります。例えば北朝鮮であれば、この密告制度がしっかりしてますから、全体主義で家族の中にクリスチャンがいることが発覚したら家族全員が強制収容所行きですから、告げ口をしてなんとか生き残ろうとする。だから家族さえもこの信頼ができないというような状況がありまして、またムスリムだったら本当に文字通り殺されるし、パキスタンではね、なんとか一人の女の人がクリスチャンの人がね、亡命する、それを受け入れるかどうかとかね、まあ、いろんなこの議論があったけども、一人の若い女性がそのままパキスタンにいたら殺されるからってね、そういう、もので、しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われるんです。素晴らしいですね。もちろんもうすでにクリスチャンは救われました。しかし救いが完成するのはこれからであって、主が戻って来られる時なんです。だから私たちが最後まで走り抜くとか、最後まで耐え忍ぶって、 すごい大事なんです。まあ、長距離マラソン僕知らないんですけど、映画でね、これ韓国の映画でだったんだけどね、コーチがね、ちょんちょにってこう言うんだよね、ゆっくりって言ってね、このマラソン選手にね、こう障害者のマラソン選手だったんだけど、最初から飛ばすなって意味ですね。こうゆっくり行くじゃないですか。信仰生活も似てますね。なんか劇的になんか救われて、僕はなんかそういう経験がないんだけれどもっていう人が結構いると思うんですね。で、他の人はなんかすごく熱心なのに、私はそうじゃない、あんまり関係ない、あんまり関係ない、先のものが後になり、後のものが先になる。最後に全うできるか、ゴールに到達できるか、イエス様の顔をこの仰ぎまみえる、こう大胆にね、だから恥ずかしいことなくできるかどうかなんですね。そして次からイエス様は細かくですね、終わりの日についての出来事を語られます。で、ここから複雑になるので、ちょっとね、ちょっと伸びよしゆっくりね、複雑になります。でも読者はよく悟りなさいって言ってんです。イエスマルコがそれをマタイもそうだけど書いてるんです。なので悟りましょう理解しましょうね。いいですか。あらす忌まわしいものが立ってはならないところに立っているのを見たら読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。屋上にいる人は家から何かを持ち出そうと下に降りたり中に入ったりしてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。その日、身重の女たちと血のみ子を持つ女たちは哀れです。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には神が創造された非造世界の初めから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような苦難が起こるからですと、このように言ってます。いいですか。よく悟りなさいと言っている、このあらす忌むべきものがマタイによる福音書にはしっかりとダニエルが予言したと書いてあります。で、ダニエル書っていうのがですね、結構敬遠される書物だと思うんですね。もう私たちは教会はもう創世記から黙示録までやってますから、 やろうとしてますから、もうやったか、やろうとしてますからね。で、ここでね、ダニエル書もきちんとやってますし、よし、もしよかったらお時間があるのであれば、チャック・スミスのダニエル書の訳もあるし、私も何度かダニエル書を公開しておりますので、そこでご確認ください。けれども、そこで何が語られたかを大まかにお話をします。終わりの日には世界を荒廃をもたらせる、この荒らしていくその人物が出てきて、この人物が正体を表したら、もうとてつもない前代未聞の大患難が来ると、恐ろしい時が来るんだということが、その人物が予言されているんです。ですね。で、これまで終わりの日の印を見てきました。その国が国、民が民に敵対する、地震が起こる、または福音宣教をしている中で迫害が起こるということも終わりの印です。どうでしょう、11月に大体私たちはここで世界中で迫害されているキリスト者のために祈りましょうとですね、世界でもそれを祈られているので、皆さん祈り会でも祈ってますし、で、私たちのこの仲良くしている教会も、ありますしですね、だからその祈る必要があるんですけれども、こういうことでものすごい迫害を受けているということも終わりの印なんです。はい。で、3つ目の特徴がですね、このイスラエルなんですね。イスラエルなんです。今ここでこの荒らす憎むべきものが立ってはならないところに立つのを見たならば、ユダヤにいる人たちは逃げなさいって言ってるんですね。もう特定の地名でユダヤって言ってるんですよ。で、ここを多くの人が、なんかよくわかんないんだけど、抽象的に、象徴的に、比喩的にね、解釈したりするんだけども、どう見ても、例えば冬のうちにね、怒らないようにしなさいとか、屋根の上はこれから見てくと歩けなさいとか、どうですか、日本で屋根。歩けないでしょ、なんかスタントマンかなんかわかんないけど、そういう人じゃないと。あっち平らなんですよ。 で降りていくな下にっていうね、だからその屋根から屋根に上がって走りなさいとか、こういうのもあの地域なんですよ。ということは70年にイスラエルが滅びました、エルサレムが滅びました、紀元前それからは何もなかったんです、ね、で そうですね、それでこれが起こるためにはイスラエルのところにユダヤ人がユダヤ教も守って住んでいないといけないし、神殿もないとまずいんです。でこれ聖なるところってマタイによる福音書も書いてあるからないといけないんですね、まあ、当時の人にとってはもうあるからね、まあ、そのまま地続きでそれもかんあの容易に考えられたかもしれませんけれども、紀元70年から1967年まで何にも、あるいは47年って言ってもいい、48年かって言ってもいいかもしれませんけども、建国が48年で6日戦争でエルサレムが67年ですね。その時まで考えられない予言だったんです。ところが今そのようになっています。なので終わりの日でないものはこれだっていうことをイエス様がおっしゃったでしょ。で結構それが終わりの日として考えられるわけじゃないですか、ね、けれども終わりの日だって言われているもので結構見逃されているのがこのイスラエルなんですよ。イスラエルという国があそこにあり、そしてそこに、この何とかして神殿を建て直していこうという人たちがグループがいて、そして今はイスラム教があるからなかなかそんなことはできないんだけれども、もしそれをすることができるような人物が現れたら、それがダニエル書9章27節で契約を固い契約を結ぶと言った人物がアラス忌むべきもの、この人物であろうと言われているわけなんです、ですね。で、もともとこの名前が使われているのはですね、アラス忌むべきものっていうのは歴史上の人物がいました。それがギリシャの王アンティオコス・エピファネスと言いますですね。いろんなギリシャの王がいたんですけど、その中の一人でアンティオコス・エピファネス、言いづらいですね、エピファネスっていうのは神の権限っていうね、ちょっともうそこからして反キリスト的なんですけども、それがあって何をしたかというと、ユダヤ教を根絶しようとしました。ギリシャ人にしよう、ギリシャ化しようとしたんです。具体的には神殿の中にゼウス、皆さん分かります？ギリシャの神ですよ。ゼウス像を建てて、そして祭壇の上に、この豚を捧げさせたんです。で私たち豚っていうとね、ようまいよとかってなっちゃうんですけど、ユダヤ人にとっては汚れたもの、食べてはいけないものとされてますから、豚を捧げるっていうのはもう英語だとサクリリッジっていうんだけど、なんだろう、もう冒涜ですね、冒涜です。そして割礼というのは、彼らは本当に受けなきゃいけないっていう、こう神の立法で言われているの、これをやったらもう目の前で赤ちゃんも母親も殺されるという、そういう、そして妥協していく、ユダヤ人の中で妥協していく人たちも出てくると、まあ、その中でマカバイという家の人たちが勇敢に戦って、2300日後に奪還して宮清めを行って、ハヌカと呼ばれますね。それが大体クリスマスの時期と同じです。でこの人物についての予言があるんです、ダニエル書に。ところがここが、ね、難しいって言ったでしょ、だから複雑だってね、今よく聞いてください。ところがですね、アンティオコス・エピファネスが荒らす忌むべきものなんだけれども、その彼だけの話じゃなくて、なんかかなり飛躍した形で世界に破滅をもたらすっていう話にこう飛躍して予言があるんですね。でそれがアンティオコス・エピファネスみたいなんだけど、もっと規模の大きい、はるかに規模の大きい、とてつもない恐ろしい人物が出てくるんだよという、そういう人物で、他の箇所では反キリストとも呼ぶし、パウロは不法の人とか罪の人とも呼んでいて、黙示録では、獣ですね。でヨハネが第一の手紙で反キリストと言ってます。 で、この反キリストはまだ現れているわけではないんですが、反キリストの霊っていうかな、その力は働いてますね。簡単に言うと、罪を犯している者が高慢になって、平然と公然と罪を犯し、なんとその罪を聖域、この神の領域の中にまで持ってって偶像化していくってことです。ですね。罪を公然と認め、他の人たちにその罪を押し付け、ですね。それで自分自身は宗教や教会の真ん中に位置してるわけです。いや、やめてほしいですよね。私が例えば、まあ、私じゃったかな、ちょっと力ないな。なんかもっとなんか教会の上の人ね。ですが、これからね、あのカナン人の宗教があったあれと同じようなことをやっていきましょうって言ってね、偶像を持ってきて、ここで性的にみだらなこともさせて、ね、でこれをやらなかったらあなたは地獄行きで、いや殺さ死ななければいけないって言ってね、どうですか。いや、まあそんなの考えられませんってね。だけど誰もそれを止めることができない。あの、なんかもっとでかいレベルで考えなきゃいけないんですけど、そういうあれですよ、あの恐ろしいことですよ。でこれがあの出てくるという、あの出てくるっていう予言があります。で今ここであの教会でこういうことを話すとね、やっぱごちゃごちゃしてるし、だからなかなか話せないんですね、このトピックって。でもパウロはテサロニケの人たちには信仰を持ったばっかりの人たちなのにしっかりと話してました。第2テサロニケを開いてください。第2テサロニケの、あの開けない方はお聞きになっててください。テサロニケの2章3節からです。どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのですね。不法の者、滅びの子ですね。不法の者はすべて神と呼ばれる者、礼拝される者に対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになります。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話していたのを覚えていませんか。わかります。もうよく話してたってんですよ、ね、そして、なんでかって言ったらパウロはね、イエス様のこのオリーブ山での話もちゃんと知ってて、ね、だから大事な話なんですよこれね。そして6節、不法の者がその定められた時に現れるようにと、今はその者を引き止める者があることをあなた方は知っています。不法の秘密はすでに働いています。ただし秘密であるのは今引き止めている者が取り除かれる時までのことですと。でこの、引き止めている者というのが、私やっぱり地の塩として証明を受けている教会のことだと思いますですね。この暴風ってこの腐っていくのを止める働きですね。抑制、この腐るのをこう緩めていく話、ゆっくりとさせていく働き。でも取り除かれるっていうのがこれ教会の景況がありますよね。で取り除かれるとどうなるかっていうと8節、その時になると不幸の者が現れますが、主イエスは彼を御口の息を持って殺し、来臨の輝きを持って滅ぼされます、ね、イエス様は最後は滅ぼしてくださいます。不幸の者はサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きを持って滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです、ということで、サタンが働いていろんな不思議や印をこの反キリスト、この罪の人を通して行わせて、それで惑わすんですね。でなんで信じていっちゃうかというと、そんな人物がキリスト救世主であると多くの人が信じちゃうかって言ったら、なんて書いてますか、まだ読んでないかな。あ、自分を救う真理と愛を 受けなかったって言ってるでしょ。で次に11節、それで神は惑わす力を送られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで不義を喜んでいた全てのものが裁かれるようになるためです、と。ここまで神様織り込み済みなんです。神様が裁きを行われるときに、あえてこの、サタンの偽りとか惑わしっていうのを受け入れるように、あ、こう明け渡してしまっておられて、でなんで人々が嘘を信じるかって言ったら、本物を信じないから嘘を信じちゃうんですね。イエス様を自分の救い主として、この福音を、この良き知らせをですね、罪から救ってくださる方として、本当にイエス様の似姿に変えてくださるこの神様の働きを受け入れないとなると、それに疑似的な、似て非なるもの、似てるんだけど違うものに飛びついちゃうわけなんです。でこの彼が正体を表した後で、前代未聞の大患難が起こるんですね。でこれがダニエルいや他の預言者たちも本当にたくさん話していまして、ダニエルがやっぱり一番詳しく話しますね。そして他の預言者たちもものすごいたくさん話していて、イエス様ご自身がここで話してますよね。人たちも話してますよね。わかります？これなんかね、私たちの信じている教えの中のなんかこう補足っていうんですか、補足の話じゃないんですよ。だから信じておけばいいって話じゃないんですよ。もうこれ結構中心的なところに神様は、この教えとして持ってきておられるんですね。で20節いきましょう。戻って、13章の20節です。もし主がその日数を少なくしてくださらなかったら、一人も救われないでしょう。しかし主はご自分が選んだ人たちのためにその日数を少なくしてくださいました。その時誰かが、ご覧なさい、ここにキリストがいるとか、あそこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、キリストたちだね、間違えた。偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを惑わそうと、印や不思議を行います。あなた方は気をつけていなさい。私はこれ、すべてのことを前もって話しましたと、このように、イエス様が言われていますけれども、選ばれた人たちのために、滅びることなく救われるためにですね、神様はそれをひどく怒らせることはないよと約束しておられます。で、ここの選ばれた人なんですけども、文脈を見てください。ユダヤに住んでる人が逃げなさいって言って、その人たちが救われるんだって話をしてるから、イスラエルの残された民の話をしてるんです。ですね。このイスラエルの残された民が苦しみの中で、この反キリストによって滅ぼされようとしている中で、メシアを、キリストを求めてですね、行くということであるんです。でその時に偽キリストや偽預言者が出てくるわけなんですね。これ黙示録にも書いてますね。この13章に獣がいて、その反キリストのことですね。そしてあとはもう一匹の獣がいて、一頭の獣がいて、それが偽預言者のことですけれども、出てくるんですね。でそういう時って不思議とは何かされたら、やっぱり信じちゃいたくなりますよ。切羽詰まってる時ってそうじゃないですか。切羽詰まってる時、病気でも何でもいいから救われたいと思ったら、なんか偽物でもね、なんかこうおまじないする人のとこ行っちゃうじゃないですか。でなんかそれっぽい印が起こったら、やっぱりそれやってみようってなりますよね。だからそれに惑わされるなと、しっかりと踏ん張っていなさい、ここにいる、あそこにいるという形では来ないからとおっしゃってるんですね。で24節、しかしその日、これらの苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天にある諸々の力は揺り動かされます。その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。その時人の子は御使いたちを遣わし、地の果てから天の果てまで、選ばれた者たちを四方から集めますと。 いうことで、今度は天変地異、この神殿の破壊がモチーフっていうか原型になって、このように安定しているこの今の秩序ですね、この全体がなんか神殿であるかのように破壊されるということをイエス様がこのように予言しておられて、しかしその絶体絶命の時に主が、人の子がですね、天から来てくださるわけですね。そしてここに書いてある選ばれた者たちは、再び言いますけれども、ユダヤ人で残された人たちなんですね。世界からに離散している人たちが戻ってくると。でこれイザヤ書にも書いてますね、あの他のいろんなところに書いてますけど、11章の12節には、主は国々のために旗を掲げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められるっていうんですね。でここでイエス様が戻って来られる時のこの様子は、雲に乗ってってあるんですね。まず雲に乗って来られます。でこれを聞くと、なんか孫悟空のようなこと考えません？だからチャラチャチャーンとかなんだね。だけど聖書、こういう時にね、あの気をつけなきゃいけない、聖書でじゃあ雲ってどう使われてるのかなって見るんですよ。で神殿において、このモーセが幕屋を建てた時に、雲が幕屋に満ちて祭司が入ることができなかったと。でソロモンが神殿を建てた時に、やはり同じように祭司たちがあまりにも雲が多くて入ることができず、そしてもう一つはシナイ山において、神が天から降りてこられた時に黒雲で満ちていたということであって、神の栄光の重さっていうか現れなんですね。だから次に何ですか、偉大な力と栄光とともに来られると、このように言っているわけなんです。イエス様はしもべとして来られました。いや、しもべであられたからこそ、しもべとして徹することができたからこそ、神がこの方を引き上げて、あらゆる名に勝る名を与えてくださり、すべての人にとっての主、すべてのものがキリストに集められる、そのような働きを行われるわけなんです。そして28節、イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏が近いことが分かります。同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。まことにあなた方に言います、これらのことがすべて起こるまでは、この時代が、さっき言った通りですね、この時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。あ、うなずいてくれ、すごいね、嬉しいですね。最後のとこすごいでしょ。天地は過ぎ去るけれども、私の言葉は過ぎ去らないんです。じゃあこれはね、もう御言葉しっかり受け止めたいですよね、ということなんですよね。で、まあ、その前に書いてあったことを見ますね。イチジクっていうのはこの夏、結構出てくるでしょ、聖書の中にね。この前イチジクが枯れたっていうのがあって、でイスラエルの象徴だともお話ししました。これが、夏になるとこの、まあ、食べられる時期が近づいているっていうのは彼らは分かるわけですよ。今どうですか、桜かな、僕たちのこう日本人の感覚からすると。もう3月になって、でもうソメイヨシノをパッと見るとね、まあもう来るかなみたいな、そういうイメージですね。でこれらの印を見たら、人の子が戸口まで近づいていることを知りなさいってこう言ってるんですね。でさっきの時代は過ぎ去ることがないってこう言ってて、この時代というのは世代とも訳せるとお話ししました。でここはつまりは、その時代に生きていたユダヤ人たちの世界が、ユダヤ人たちがですよですね、決して過ぎ去ることはないんだ、このことが全て起こるまでは、彼らは本当にイエス様を受け入れるまで滅びることはないんだということなんです。よくこの終わりの日についてですね、この意見が分かれますけれどもですね、これはもう過去の話だと、このように、まあ、言う人たちが多くいます。で、まあ、普通の神信じてない人はね、聖書信じてない人はもう本当にそれで、まあ、そのもんだなと、これはもう過去の遺物だと、ね、でそれを一生懸命僕たちはなんか分かんないけどもね、道徳的にこれをなんかやってるんだっていうふうに。けれどもこの世界の中はあるんだっていうふうに言うとですね、これ原理主義者って今呼ばれるんですよね。 でもイエス様のこの言葉を信じるのであれば、今も私たちはこの時代に生きていてですね、そしてこれらのことが起こってイエス様が戻ってくるんだと。で、事実ユダヤ人という人たちがまだ存在してるんですよ。トインビーという無神論者の歴史家が言いました。ユダヤ人は化石の民族だって、シーラカンスみたいに。だから彼もミラクルだって言ってるんですよ、この奇跡だって言ってるんですよですね。という神の時代を私たちは生きています。ゆえにイエス様は振り出しっていうか基本に戻るんですよ。それはあなたがいつ主が戻れるかわからないから、目を覚ましてしっかりと神に仕えていきなさいって話に戻りますですね。次をご覧ください。ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方は知らないからですと。はい、ね、皆さんちょっとね長くなってるからね疲れてるかもしれないけどね、ここも大事な話です。ですか、これらのことが起こったら人の子が戸口に近づいているのを知りなさいって言ったでしょ。けれどもいつなのかがわからない、誰も知らない、いつが来るかがわからないっていうふうにも言ってるんですよ。これ表面的には矛盾していますですね。一方では本当にこれ起こってくるのを見て主が近いのを待っているんですが、もう一方では思いがけない時にむしろ来るんだっておっしゃってるんです。で、ここで聖書を新約聖書をもっと詳しく見ていくと、この2つの姿がイエス様が戻って来られるのにおいて2つの姿が見えて、はっきり分かるのが第一テサロニケの4章で空中で主と共に会うっていう言葉があるんです。イエス様が天から降りて来られて、私たちは引き上げられて空中でイエス様と会う。そしてそれは教会に対するもので、私たち信じているものが先に死んでってしまった人たちが復活して、そこで大なんだ同窓会が開かれるわけだ。大同窓会が開かれるわけですよ。この歴史上の教会の人たちが、そこで世界中の兄弟たちが会う、死んだ人も含めてなんですよね。で、このことが一つにあって、これはどこを見ても前触れがないんですね。むしろ思いがけない時で平穏な時に来ることが書かれています。でももう一つは、その引き上げられた私たちが、この栄光の姿に変えられている私たちもついていくんですけれども、このイエス様が天から地上に降りてこられて、その時には世界規模でイエス様をどこからでも認めることができる形で、しかも悔い改めなかった者たちが裁かれるために、この義を持って裁くためにですね、戻ってこられる再臨があるんですね。しばしば敬虚っていうのが最初の方はね、でこの今言ったこの後者の方は再臨というふうに、まあ、分けたりしわけですね。で、私はそれを信じている。やっぱこうそれが聖書の見方。そうするとすごくすっきりとくるんですね。だから私たちはいつでも用意をしている必要があるんだということで、次を見てください。ですね、ちょうど、それはちょうど旅に出る人のようです。家を離れるとき、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。ですから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方なのか夜中なのか、鶏の鳴く頃なのか明け方なのかわからないからです。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。私があなた方に言っていることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。なんでね、今なんか目を覚ましていなさい、全ての人にっていうふうに、そこにいる弟子たちにね、密かに聞いてるから個人的に答えてんだけど、いやいや全ての人にって、後で書き留めてもらうようにね、イエス様がおっしゃっているわけですけれども、目を覚ます。そして主人がいつ帰ってくるかわからないから、しっかりと準備をしていなさい、いつでもしていなさいという言葉。いつ来るかわからない。で、この前ね、葬儀がここでありました。で、その時にやっぱり実感しました。結婚式って準備できるんですよね。 もういついつって定められるじゃないですか、私たちの方で。葬儀はいつ死ぬかがわからないから、いつでも何らかの形でキットを用意しなきゃ、葬儀キットを用意しなきゃいけない。地震もそうですよね、災害も地震キットを用意しなきゃいけないわけですよ。でいつでもなんです。でこれがイエス様が戻って来られる時の私たちの姿であって、この何ちゅうのかな、本当に、このクリスチャン生活というのを、この日々イエス様が主人が戻ってくるかもしれないんだっていう期待を持っていた。でこれすごく大事で、誰相手に私たちは仕えているのかっていうことが明確になるんですよ。誰相手ですか？イエス様相手なんです。いろんな人と交わります。いろんな人と関わります。しかしイエス様に仕えてるんですね。でイエス様が報いを与えてくださるんです。だから誰も見てない時でもできるんです。で人から褒められるような時にそれを安易に受け取ることも自分で戒められるんです。そしたら報いはそれだけで終わっちゃうからですね、というとても私たちの主に仕えていく生活の中で大事な大事な教えが、イエス様がいつでも戻ってくるかもしれないということです。ではそのまま聖餐の時間に入って